はい、皆さんこんにちは。今許すためですの賛美歌ね、とても上手に歌ってくれてありがとうございます。イスラエル聖地旅行の報告の続きをします。子どもたちは1ヶ月前に見ただけだけども、あのあとしばらく進んでまして、エルサレム会議っていうのがありました。ダンエルサレムっていうホテルの中で100人ぐらい集まって、イスラエル聖書大学の先生を招きしてお話を聞きました。この方は学長さんですね。私も1セッション担当させていただきました。そしてこれは木曜日ですね、神殿の丘っていうところに行きました。今から2000年前にはここに神殿が建っていたんです。でもその後紀元70年に神殿が破壊されて、今はイスラム教の黄金のドームっていうのがそこにあります。そのすぐ下に西壁、まあ、日本語で嘆きの壁って呼ばれることがありますけれども、そういう場所がありますね。この日は木曜日でしたから、バルミツバ、13歳の男の子の成人式も行われて賑やかでした。高いところから見るとこんな感じです。神殿の丘が上、かつてあそこに神殿が建ってました。そしてその右下の方に西壁、嘆きの壁が広がっています。その後私たちはペテロ啓明教会っていうところに行きました。これはペテロの像ですね。3人の人たちに対してペテロが何て言っているか分かりますね。これちょうど来週の CS の箇所だと思いますけども、オラ知らねって言ってるんですね。イエスなんて知らないよってイエスペテロが言ったのは、このカヤパの官邸の中庭、そのカヤパの官邸の中にはこういうかつて貯水槽として用いられていたんだけれども、囚人を閉じ込めておく場所があります。イエス様も最後の夜はここに入れられたんだと思います。その横には2000年前の階段が出てきました。これは最後の晩餐を終えた後のイエス様と弟子たちがこの階段を降りてゲッセマネの園に行き、そこで捕らえられたイエス様がこの階段の上を引っ張られてカヤパの官邸に行ったという、その階段です。この石はイエス様が歩いた時の石ですね。その後ダビデの町っていうところに行きましたけども、そこにはもう大昔の人が掘ったトンネルが出てきました。そこを私たちが通って一番下まで行くと、これがシロアムの池っていうところなんですね。というのが、木曜日の行程でした。さあ今日は先ほど読んでいただいた箇所から、光り輝くイエス様というテーマでメッセージをします。メッセージの前に最初にみんなに質問をしたいと思いますけれども、イエス様は神様ですか？イエス様は神様ですか？そうだね。じゃあ2つ目の質問、イエス様は人間ですか？はい、今日のメッセージが終わるまでにその答えが分かれば幸いだと思います。さあここのところペテロについて学んでますね。先々週3月15日はペテロの信仰告白でした。イエス様がお弟子さんたちに聞きましたね。人々は私のことを誰だって言ってますか？いろんな答えが返ってきました。じゃあもう3年一緒に歩いているあなた方は私のことを誰だって言いますか？って聞いた。イエス様ちょっとドキドキしただろうね。3年も一緒にいてね、私のことが誰かって分かってなかったらがっかりするかなと思ったけども、その時にペテロが、はい、あなたは生ける神の子キリストですって言ったんです。合ってる？合ってるね。イエス様嬉しかった。バリオナシモン、あなたは幸いです、そのことをあなたに示したのは人間じゃなくて神様ですよっておっしゃった。それでイエス様は、じゃあもうこのことを話してもいいかなって思って、実はこの後私はエルサレムに行って、そこで捕まってひどい目に遭わされて十字架にかけられて殺されてしまうんです。 でも3日目に復活しますっていうことをお話ししました。それを聞いてペテロはまた何か言うんです。イエス様ちょっとこっち来てください、そんなことがあなたに起こるわけないでしょうって。ペテロ、そんなに私のことを心配してくれてるの、ありがとうってイエス様言ったかな、なんて言ったの。下がれサタンって言ったのねえ。つまりイエス様がこれから十字架にかかり復活するという神様のご計画をなんとかサタンは妨げたいと願っているんだけども、そのサタンはペテロさえも利用したとしようとしたということであります。下がれサタンって言われてペテロ悲しかったと思うけどね。ああもう私のことは呼んでくれないかなと思ってたら、それから6日目の話が今日の話です。イエス様には12人のお弟子さんがいるんだけども、その中の3人だけ時々特別に連れて行く時がありました。この時もそうでした。右がペテロさん、真ん中がヤコブさん、左がヨハネさん、この3人をね連れてこの時には高い山に登られました。僕はそれはヘルモン山だと思っています。そこに行った時にイエス様がお祈りをしていたら、弟子たちが見たらびっくり、うわーイエス様が光り輝いている、イエス様が変わったと思ったんです。一体どうしたんだろうっていうふうに思っていたら、そこに二人の人が現れました。よく知ってるね。右がモーセ、左はエリアという人、これ旧約聖書に出てきた人ですけども、その人が現れたんです。モーセといえば律法の代表者、エリアといえば預言者の代表者、もう一つ言えばモーセは死んでお墓に入れられた人、エリアは生きたまま天に上げられた人でもありますね。この二人とねイエス様がお話ししてたんです。お話の内容は何でしょうか。ルカだけ書いてくれています。ルカの9章31節、モーセとエリアが栄光のうちに現れて、イエスがエルサレムで遂げようとしておられるご最後について一緒に話していたって書いてある。これからイエス様エルサレムに行かれて十字架にかかり復活されるんですねっていうことをモーセとエリアはイエス様と話したんですって。でそれを見ていたペテロが、うわーこれは素晴らしいって思って、なんて言ったかっていうと、私がここに幕屋を3つ作りますってさっきマタイの17章に書いてたね。あそこでね、幕屋っていう訳が良くないです。幕屋って言ったらモーセが作ったあのすごい幕屋でしょ、作れるわけないですよ。なんて訳すべきかっていうと小屋です。口語訳は小屋って訳してます。新共同訳は仮小屋って訳してます。そっちの方がいいですね。ここに小屋を3つ作ります。イエス様のため、モーセのため、エリアのため。なんでこんなこと言ったんだろう。普通考えると、ああここにまだしばらくいたいな、まだ山から降りたくない、だからここに小屋作ってしばらくここに滞在しましょうっていう意味だというふうに普通は考えられるんですけども、今日の箇所はちょっと難しいんです。でこの箇所を正しく理解するためにはユダヤ人に聞かないと分かりません。でこれはね、子供向けメッセージじゃないです。大人向けメッセージです。大人でも難しいかもしれない。だから今日は子供たちも聞いてるけど、大人の皆さんも一緒に考えてください。これどういうことなのかっていうと、実はレビ記の23章にイスラエルの7つの祭りって出てくるんです。ここがわからないとこの箇所の意味はわからないんです。イスラエルには7つのお祭りがあります。そのうち4つは春です。3つは秋です。春の祭りで最初に来るのは一番有名なお祭りです。一番有名なお祭り知ってる？ユダヤ人が今もだよ、今も毎年この時期になると1週間それをお祝いする一番大切なお祭りは杉越の祭りです。聞いたことありますね。2つ目はその後に1週間パン種を入れないパンを食べる種なしパンの祭り。3つ目は初穂の祭りっていうのがあります。 そして4つ目は七州の祭り。実はこういうお祭りにはすべて予言的意味があるんです。杉越の祭りの予言的意味はイエス・キリストの十字架です。種なしパンっていうのはそのイエス様を信じた人の中から罪が取り除かれるっていう意味です。初穂の祭りはキリストの復活です。七州の祭りは五旬節、ペンテコステの祭り、聖霊が下ることですね。で、夏が4ヶ月あります。秋の祭りに行くとラッパの祭り、大食材の日、そして最後にカリイオの祭りと続きます。つまり春の祭り1から4はイエス様が1回目に来られた時のことなんです。イエス様の初臨に関する予言です。秋の祭りの5、6、7はイエス様の再臨に関する予言的内容なんです。ラッパの祭りっていうのは景気を意味します。大食材の日は大患難時代を意味します。そしてカリイオの祭りは大患難時代の後再臨したイエス様がメシア的王国、別名千年王国って言うんですが、それを始めるということを意味しています。難しいね。もう今日はね、分かっても分かんなくてもいいからとにかく聞いてください。ある時分かる時が来ます。でカリオって漢字が難しいじゃん。そもそも普通でも読めないね。このカリオって何かって言ったら小屋って意味なんです。だから今ペテロがここに小屋建てましょうって言ったのはどういうことかっていうと、カリイオの祭りをお祝いしましょうって言ったんです。なんでカリイオの祭りをお祝いするの？さっき言いましたね、ゼカリア書の14章ってところを読むと、メシア、救い主が王国を樹立した時には世界中の人々がカリイオの祭りをお祝いするようになるっていう予言があるんです。だからペテロの言ったことはまんざら的外れじゃない。彼ちゃんと旧約聖書の予言を知ってるの。あの栄光のイエス様を見て、うわー、イエス様ってこんなすごい栄光に輝いておられる神様なんだってことは、もうメシア的王国が今ここに始まるんですね。じゃあカリイオの祭りお祝いしましょうってペテロは言ったんです。そこまでは合ってるんだけども、ペテロの間違いは何か。一番目が杉越の祭りでしょ。杉越の祭りって予言的意味は何でした？十字架ですよね。イエス様まだ十字架にかかってもいないね。だ、1番目のお祭りまだやってないのに7番目やりましょうって言ってる。これがペテロの間違いです。十字架があって、それを信じた人の罪が取り除かれて、復活があって、ペンテコステがあって、そして景気があって、大患難時代があって、それからメシア的王国なんですよ。でも1から6全部すっ飛ばして、もうカリイオの祭りお祝いしましょうって言ったのがペテロの間違いでしたということなんですが、イエス様は再びあの栄光を隠して山から降りました。イエス様のご生涯30数年間ありましたけれども、その中で神様の栄光を表したのはこの時1回だけです。ってことはイエス様の内側に隠されている神様の栄光を見たのは何人だけ？3人だけだね。ペテロとヤコブとヨハネ。もうこの3人はね、今見たことは一生忘れられません。ヤコブさんは12人の使徒の中で最初に死にました。使徒の働き12章で殺されてますから、彼は何にも書き残す間もなく死んじゃいました。でもペテロさんはおじいさんになるまで生きてました。おじいさんになった時にペテロの第1の手紙と第2の手紙を書きました。その第2の手紙の1章の16節から18節にこの時のことについて書いてます。 読みますね。私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨等を知らせましたが、それはうまく考え出した作り話に従ったのではありません。この私たちはキリストの意向の目撃者なのです。私たちって誰？ペテロとヨハネとヤコブだけです。私は見たんですって言った。キリストが父なる神から誉れと栄光をお受けになった時、厳かな栄光の神からこういう御声がかかりました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。そういう御声かかりましたね。私たちは聖なる山で、僕はこれはヘルモン山だと思ってるんですが、主イエスと共にいたので、3人だけね、天からかかったこの御声を自分自身で聞いたんです。この耳で聞きました。だから私はイエス様の栄光を見たんです、っていうことを何十年経っても忘れられないでこの手紙に書いてます。じゃあ残りは誰？ヤコブは死んじゃった、ペテロは書いた、もう一人はヨハネ。ヨハネ覚えてるかな？ヨハネの福音書の1章14節一緒に読みましょう。はい。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。見たんだ、あの時。はい。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。ヨハネも見ました。ということは、最初の質問に答えますと、イエス様は神ですか？はい、神です。だから神の栄光に輝いたんです。でも、人間になってくださったんです。イエス様は人間ですか？はい、人間です。本当に人間になったのかな？本当に人間になりました。イエス様も疲れました？疲れました。喉乾きました？お腹空きました？寝ました？風邪ひきました？下痢しました？ねえ、怪我しましたか？したでしょ。しなかったら人間じゃない。ただ一つの違いは、罪は犯さなかったんです。人間になったから、十字架も痛かったんです。イエス様って神様だから、十字架なんて痛くないと思う？痛くないと思えば痛くないでいられたのかな。みんなと同じぐらい痛かったんです。どうして？人間になったからです。じゃあどうして人間になったんですか、イエス様は。そのまま神様でいたらいいじゃない。どうして人間になったの？人間でなければ死ねないからです。神様って死ねないって知ってた？神様死ねないんです。だから人間にならないと死ねない。でも神様だったから復活したんです。みんなはイエス様を信じたら救われて天国に行けるよって聞いて信じますって信じてるでしょ？よかった。でも時々ね、本当かなって思うことがあるかもしれない。本当かなって思うことある？本当です。この方は神様だったのに人間になって十字架で死んで復活した。だからイエス様を信じたら本当に救われるんです。そしてこの方はもうすぐ帰ってくるんです。今度帰ってくるときはまた十字架にかかるために帰ってくるんじゃないんです。何するために帰ってくる？王様として帰ってくるんです。それがメシア的王国っていうんです。その時にペテロが言った通り、私たちはカリイオの祭りをお祝いするようになるんです。大人でも難しかった、今日は。みんな今日はね、よくわからんと思っても大丈夫です。よく聞いてくれた。いつかわかります。大人の皆さん、わかりましたか？今日の暗唱聖句を読みたいと思います。一緒に読みましょう。はい。顔は太陽のように輝き、衣は光のように白くなった。本当のよりね、ちょっと短くしてました。今日サービス満点だね。箇所はマタイによる福音書17章2節いけますか？いくよ。はい。顔は太陽のように輝き、 衣は光のように白くなった。マタイによる福音書17章2節。はい。顔は太陽のように輝き、衣は光のように白くなった。マタイによる福音書17章2節。はい。顔は太陽のように輝き、衣は光のように白くなった。失礼。マタイ17章2節。衣は光のように白くなった。はい、子供の祝福をします。12歳までのお友達は前に来てください。